はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月30日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。6月の30日ですが、私のところにはあの給付金が届いてましたね。は
い、届いてたんですか。
ついに来ましたか。
ついにですね。
届いてないっていう話かなと思って。
7月またぎになるのじゃないかと思っていましたが、ね。いやーと、長い間時間かかったな、どうか。
私は、すっかりこう出したと思ってたら、この書類を整理してたら、まだ出してなくて、慌てて出しに行きました。
10万円のやつだよ。
はい。
うん、あ、そう。
出したつもりになってたんですけど、糊がなくて、封筒の糊とかテープがなくて、それを忘れててずっと出してなくて、昨日出しました。
あ、そうですか。
はい。
それじゃあ、あれですね。まあ、8月ぐらいには届くんじゃないですか、ね。まあね、都内はとか大阪とかね、遅れてたもんね。
そうですね。大阪なんか 3%
ぐらいか。大阪 3% って言ってたからね。
数字が出てましたね。
まだまだ。
いやいや、もうあれだよね。もうその後のなんかこう、プラスもう一回10万円みたいな話はどっか飛んでってなくなっちゃったね。
そうですね。
もう消えちゃって。しかも今日ポイント還元が、終了？
終了です。
終了。
ですよね。あれ、キャッシュレスで払った時に、キャッシュバック、ポイント、キャッシュバックされるやつですよね。そう、ポイントを。
それ、みんなあれ、使ってたのかね。
まあ、普及が進んだっていうふうな記事が各新聞に出てましたね、やっぱり。
でも、お店の人はあれでしょ、間に業者が入るから、手数料みたいなのを払わなくちゃいけないんでしょ、そこで。
負担が大きかったっていう話も出てました。
しかも、あれでしょ、なんかこう、キャッシュレスだから、現金が今入ってこないから、月またぎみたいに入ってくるお金がずれちゃうわけでしょ。
そうですよね。
大変だよね。
ポイント終わったら、そのポイント、なんか負担しないといけないんですよね、お店は。手数料っていうのをね。
そうそうそうそう。
今その話をお宅さん、今それからいたしました。
その話、その話してたでしょ。
そうですか。ちょっと、
ぼーっとして。
いや、分かりづらかった。
なんだと。俺の話が、
いつも
太田さんと意見が分かって、こう通じ合ってたじゃないですか。
ちょっと他のこと考えてたんですよね。
そうですね。いや、でもね、本当にそうなんです。消費税もそうですけど、お店で前年の、消費税を払わないといけないですか、今年。
はいはいはい。
だから、去年の売り上げの消費税だから、それをまたこの大変な時に払わないといけないっていうね。払うこといっぱいありますよね。
あとね、だから10万円は来たんだけど、もう都民税だとか区民税だとかいろんなものが来るじゃない？
来ますね。
なんつって、もうなくなっちゃうんじゃないかね。
基本的に税負担はコロナが起きる前から増えていく傾向にありましたからね。
そうだ。
ね。いや、だからそんなありがたいなっていう感じももうちょっとしないよね。なんかね、
やってくれないみたいなね。
ツイッターの方では配る牛歩戦術かみたいなツイッターにね、出てたくらいだもんね。
あとレジの袋ももう明日からね、
そうか
ありますね。
3円
はい、
お店によって違うみたいな、ね、
大きさもよっても違うんですけど、
ちゃんとエコバッグ使ってる？
もうね、私実は6月ぐらいからもうずっと使ってるんですよ。カゴ型のやつがあって、で最後巾着になってて、上いろいろ入れてもキュッと締めたら全部持っていけるやつ、でもね、それはね、前まではカゴに入れて、商品入れてやってくれたんですけど、もうそれ今、直接入れれないんですっていうスーパーがあって、うちの近所の、
うちの近所もそうですよ。感染症対策で、お店の人がそのレジ袋、マイバッグに入れる作業はもうやめてますって。
やめてるっていう。
じゃあどうしてんのそれ。
だからそれをもう一回自分の手で入れ直さないといけない。
カゴから、カゴから自分で。
でも、もうレジの人はプロだから、まずこう重いもんから先にこう入れて、上軽いのでやるんですよ。それをそのまま入れてくれるから、もうパッと結んだ時も今まで便利やったけど、またそれ下からこう物を取ってこうやるんで、
そうだよね。
まあしょうがないです
ね。飲み物とかね、砂糖とか重たいものね、下にしてね。 醤油とかね、
そうそうそう、
その下に置いて、上に卵とかね、
そう、うん、水菜とかね、
うん、カステラとか上置いてね、
はい、そうですね、はんぺんとかもね、上の方がいいんですよね、
は
ん
ぺ
ん
も
ありそうい
や、うちの近くで、でも、うん、喫茶店なんだけど、まあ昔からやってる喫茶店なんだけど、はい、代替わりした娘さんがやってんだけど、うん、もうあれだよ、そこは現金払いなの。
ああ、うん、でも、うん、そっか、
現金払いで、はい、まあコーヒー600円ぐらいかな、うん、まあ個人商店だからちょっと
ずっとそれでやってきたんでしょうね、うん、
ちょっとずっとやってきて、
うん、現金払いのところも、うん、大きなちょっとチェーン店も私よく行くとこあって、うんうんうん、現金払いのとこあるんですよ、一部現金払いのお店もあるんですよ、
あ、そうな、
大きな大手で、でもそこもやっぱり小銭をこういっぱいね、うん、数えていっぱいこう手で触ってするから、うんうん、小銭を完結するためにちょっと1円上げて、うん、もう切れのいい50円とか、
うん、そうそう、あ、でそれ新聞の記事でしたね、
うん、ですよね、
50円とか100円とか、
そう、それもキャッシュレスに変える変更の予定があるって言ってましたね、うん、そこも、
あ、そう、
やっぱり使う、うん、どっちがでもお店としては現金でね、うん、パッと売り上げ入った方が嬉しいですもんね。
でも俺なんかこう近所のお豆腐屋さんとかでうんな物買ってないんだけど、ああいうとこは現金が多い。いや、
まだまだ多いですよね、日本はね。
ありますよね、お蕎麦屋さんとかもそうですよ、よく行くとこも。
あ、うん、俺も蕎麦屋で俺も現金で払ってるけど、うん、あれカードで払ってる人あんまり見たことないな。
でもカードで払ったらポイントもつくし、うんうん、カードでなるべく払うようにしてるんですけどね、うん、私カードあるかどうか聞いて、うん、そうパッと済むし、
あれはさ、でもさ、カードで払うっていう意味は、はい、だよ、銀行に貯金があるわけだろ、それでカードで払って、うん、そうすると自動的にそのキャッシュが向こうに行くわけでしょ、はい、
れる、
うん、銀行にこのお金が なくなっちゃってたりしたらどうなんの、カードで買って、
だからキャッシュカードを作れない人も中にはいたわけですから、うんうん、その人にタッチに対してはこの、うん、ポイント還元っていうのは全く効果のない景気対策だったっていうことですよ ね、うん、そうですね、
あと貯金がなくても、うん、給料が入ってくるっていう、うんうん、だいたい今月はこれぐらいやなと思って計算してカード使うじゃないですか、
うんうんうん、
私も貯金はないから、うん、なら
貯金ないよ、
貯金ないんですよ、私違うんですよ、よくね芸人さんがね、うんうん、無理して高い家賃住んだらもっと頑張るみたいな話、うん、はいはい、よく聞くじゃないですか、うん、それを実行してたタイプだったので、うん、無理していいとこ住んだらもっと仕事頑張るっていうのを聞いてたから、私本当にこのコロナになって、うん、いや貯金全然ないやんっていうタイプだったんですよ、
よく旅行行って金使ってるもんね、
だからそれコロナ前だったんですよ、
うん、
だからもう、うん、もう全部給料は全部使った方が次頑張れるっていう話をもう鵜呑みにしてたというか、うん、そういうねよく話聞くので、うん、それをやってたんで、
じゃああんまり何千万とか何百万貯金持ってないの？
いやそんな持ってないですよ、そんな夢みたいな持ってない、いやほんまにギリギリだったんで、全部ギリギリでやってたんです、私
へ
いやなんかそれで
不安じゃないの？
いや不安です、だからこうなってからどうしようみたいな
だって、ね、本当にお店だってやってんだけど、
はい、
ね、今、ま、やばいでしょお店だって、
それをずっと、うん、やってて、ちょうどこのコロナになる1ヶ月前に、うん、ちゃんと事務所を建てて、うん、ちゃんとそこに1回給料になってやった方が、うん、私が、うん、所属してるタレントでやりましょうっていう話になって、うん、やったところの矢先やったんで、うん、そんなこれからねお給料もすっごい減るじゃないですか、ずっと
家にお前ってやったら倒産するかもしれないな、お前な、
いやいやそんなことないです、いやもうなんとかね頭下げて頑張りたいですけどね、うんうん、
だって YouTube もうまくいってないだろ
うまくすいません、せっかくフォローしていただいて、いや一本で止まってるんですけど、
うん、まだ一個しか作ってないですか、
作れなくて、いや上げれなくて気になって、なんか知らんけど一本目は勢いでいけたんですけど、人のを見たら、うんうん、私のもう低さというかレベルの、うん、
レベル低かった、
もうそれでショックで、うん、
空気がなかった、
もう、はい、やっぱりこれは私はできないと思って、気にしだしたら時間かかるし、うんうんうん、 だからちゃんとあの事務所に相談したら事務所でやりますって言って再開をちゃんと、うんうん
はい、事務所が何かいろんなことやってくれるの、
はい
うん、やってくれてこういう企画なんかも考えてくれる
企画もまあ出し合ったりでしょうね、うんうん、
出し合って
編集も全部ちゃんとしてくれますって、うんうんうん、
じゃあまだ1本しか出してそれで止まってるってことも
うずっとあれからだから本当にあの時600人でしたっけ多分600人ぐらいの皆さん本当ずっと2本目ね、うんうん、待っていただいてるか、うん、すいません本当に
600人の人がねそうですか
いやだからダミーなんかね、うん、ラジオのみたいな独り言で喋る YouTuber もいるんですよ例えば東野浩二さんなんかは、うん、なんかラジオ番組みたいに、うんやってほんで娘さんが編集してんのかな、
うんうん、
なんかそういうので出してるんです、うん、だから絵がないんですけど、うんうん、声だけの、
うんうん、
そういうのをやられたりするんでそれやったら声だけやからいいけどもう映す時にいろいろこう髪の毛こうやったりああやったり服こうやったりとか、うん、もう気になり出したらもう動かなくて私いつも、
うん、
だからちょっとねもう全部プロの方にお任せしようと
ね、なんか湯船からかなんかやったらどうなのなんか、まあ、裸で当然
それやってくれるんですよねそれは提案しとくんであの、うん、大竹さんと二人で湯船でっていうのは
俺は別に参加しないなんでお前と一緒に風呂入んなくちゃいけな
いや
提案しただけで風呂入んなくちゃいけない意味がわからないねうちはもうね、
はい、
あの今はねあの猫がいるんだけど、はい、これが年取っちゃってねもう結構今ね
何年目ですか
もう18年か19年かねもうね、うん、大きくならないこあのちっちゃい猫なちっちゃいまんまの猫の黒猫なんだけどね、
うん、
いやもう年取っちゃってて
ご飯食べます
まあ飯は食ったりするんだけど、うん、もう毛なんかもちょっとバサバサになってきちゃうね
ああ体調が出るって言いますもんね
ああそれでもあのこの間階段自分からあの俺についてくっついて回ってるからね、
うん、
降りてきて途中で階段でこけてね、
うん、
階段落ちたんだ猫が
猫が、
うん、それでその後に俺がテーブルにいる時の横のね椅子の上に乗ろうとして飛び乗り損なったんだよまたこけたんだよ
もう、
まあ、足腰が弱ってるんだよねでそれで近頃まあなんか俺のベッドによく来るようになったのね私のベッドに
もう寝るときは
寝るときは、はい、もうそれがもうね尋常じゃない距離にいるわけ
べったりひっついて
くっついてもうね耳の脇でね本当あのね鼻息が、
うん、
あの猫のね、
はい、
大した鼻息じゃないんだけどもう耳にかかるんです
うわーかわいい、うん、
ほいで、まあ、ちょっとねひげは当たるし、うん、鬱陶しいじゃない
あ寝るときには
もう寝るときにもうほいでもこの耳元でニャーニャーニャーニャー泣いてるからさだからいやあんまり泣くから水が足んないのかなと思って、
うん、なんかの合図、
うん、下まで降りてって、うん、水見るとまあ水はあるわけだよ水あるじゃないかと思って、うん、それで上がってきてまたニャーニャーニャーな食い物かなと思って下見に行ってで食い物もまた入ってくるの何泣いてんだか分かんないんだよう
んなんか喋ってるんですかね、うん、やっぱり、
うん、なんか訴えてるんでしょう ね
なんか言ってんのかね、うん、いやでもニャーってなんだニャーなんだ何回か繰り返すと黙るんだけどね
あやり取りをする
やり取りをするとなんか分かんないけど
どうやって言うんですかニャーって
ニャーってニャーニャーって言うからだから何って言ってニャーって言って、うん、水飲んだでしょってニャーとずっとニャーニャー5、6回言うと頭撫でれば収まるんだけどね
相手にしてほしい、うん、寂しいんですよ
いやでもねもうね、うん、あれなんだよこうもう終わりかもしれないじゃないなんかわからないけど、
まあ、でも
倒れてはいないけど
猫にしてはすごい長生き、
ね、まあそうだ ねで終わりかもしれないじゃんあもう、まあ、薬もたくさんあげたりしてんだけど
あそうなんです
だけどもうここでなんかもう最後あんまり無限にできないなと思ってねまあだからそうやって俺寝て夜中に ベッドの上からトイレ行って、うん、帰ってくると耳元に来て泣くわけよ。だから夜中5回ぐらいあるのそれ。
なんか、うん、なんですかね、うん、なんかちょっとグッときちゃったんですけど、うん、なんか、うん、大竹さんが弱ってると思ってるんかな、
向こう向こうも心配して、
向こうが心配して耳元で
足腰弱ってきたなって、
大丈夫か大丈夫か
お前大丈夫かって
大丈夫無限にもできないしな、逆に心配されてたかもしれないですね、餌もあるし水もあるし
ギャーって言ってるんですよ、ギャーって
そう大丈夫か、お息してるかって、うん、そう、うん、
まあ、言われてみればあのほっぺたとか踏むからねほっぺた踏んで
生存確認生きてるかな、
そう大丈夫かって
柔らかいかな、
俺の心配してたのそれは知らなかったな、向こう俺は向こうの心配してるのにね、
お互い心配して、
あまあね、だからね、まあでもしょうがないんだろうけどね、
そうか、私もね、ちょっと大阪の仕事もあったんで、うん、大阪に寄った時に、うん、おばあちゃんに会いに行ったんですよ、うん、もうずっと会いた、うん、会えなかったんで、うん、コロナで、ほんでおばあちゃん90歳なんで、うんうん、でおばあちゃんって来たら、やっぱりおばあちゃん、コロナ大丈夫かって玄関で言われたんですけど、うん、おばあちゃん大丈夫やと思うよって言って、うん、でもあんまりマスク外さずね、うんうん、おばあちゃんに久しぶりに会って、うんうんうん、なんかやっぱりおばあちゃん年いったなと思って見てました、
弱ってた、
いや元気、めっちゃ元気なんですよおばあちゃん、うんうん、ほんでもういろいろね、私が来たらやっぱりいろいろご飯食べたかとか、うん、ご飯こういろいろ用意してくれたりね、うん、なんか元気やな、
大根おろしすってくれた、
そう、なんかお味噌のね、うん、麦味噌のね、こう、あの愛媛県のあるんで、うん、じゃこ入れてこうおばあちゃんが作るおいしいの、うん、ご飯にのせて食べるやつを、それをね、うん、用意してくれたりね、
う
ん、
そう、
そう、
今もう大根おろしもさ、うん、テレビ見てたらチューブの大根おろし、
ね、うん、便利ですよね、すらんでいいから、
大根おろしすらないか
いや、
もうい
や大根おろしなかなか、
大根おろしするだろう、すらんか、
さっとできるから、そう
チューブでピュッと
ピュッとこう出して、もう焼き魚の時もピュッとできるから結構便利なんですよね、あれもう、大根おろしの芽も洗うのもね、うん、スポンジも引っかかったりいろいろ大変じゃないですか、さっと流せるやつやったらいいけどね、
いやいや流せるでしょ水の中つけてパッパッパッってやりゃ
取れる、力もいるし、こうね、うん、グッて、
そ
ういや便利ですよ、
もうそんな、まあ、便利は嬉しいけどね、はい、はいはい、そうか、猫の子ね、ちょっとこれからもう俺んちだからさ、うん、もう俺も年じゃない、
うん、
だから この猫亡くなるともう飼えないんだよね、
あ
もうこっちが持たないだろうから、うん、
笑ったら
何笑って
る猫が同じこと考えてたらどうしよう
何や猫が同じことってい
や大丈夫かなって、うん、餌もらえるかなって言ってね
猫よりは大丈夫なんだよ猫よりそうねそんな、ね、猫が俺の死ぬ餌大丈夫かって泣いてるわけあるそうじゃないよ
そうです
何言ってんだよまあまあまあねえそんなお年頃になってきましたよ、はい、はい、太田さん、
はい、今日はまずいただいたメールをご紹介します、
うん、
ジジイとおっしゃる埼玉県熊谷市にお住まいの男性の方、うん
はい、
この状況下で国会議員のボーナスが昨年度より多く支給、誰一人減額を言わない、こんな国の最高機関でがっかりしました、
うん、
憲法改正よりも国民に寄り添うとは何か議論してくださいというメールをいただいているんですが、はいはい、まあ、確かに、これはザ・産経ニュース、うん、産経新聞のニュースサイトからですけれども、うん、国家公務員に今日、夏のボーナスが支給されました、
今日
です。管理職を除く一般行政職平均35歳の支給額は平均68万100円、うん、去年までの民間企業の賃金アップを踏まえて、うん、去年の夏よりも1000円多く 8年連続プラスとなっています、うんうん、安倍総理は去年より6万円アップで404万円、閣僚大臣は去年より5万円アップで337万円、うん、最高裁長官は去年より8万円アップして577万円、衆議院参議院の議長は去年より8万円アップして535万円、国会議員は5万円アップして去年より319万円、中央省庁の事務次官は去年より5万円アップして328万円という数字です。
まあこれ査定の対象になってるのは去年の
夏の民間企業の、まあ、比較的大手を中心とした民間企業の賃金をと比較してこれぐらいが妥当だろうというような数字のようですね、
はい、でもこれ一般企業のまあいい企業のと比較して
去年の夏の
それに見合ったボーナスを出すという話だけど、はい、去年はそりゃいいかもしんないけどさ、
ね、
今年はさこのコロナでみんな8月はさ、まあ、中小企業を含めて、まあ、俺たちの知ってるイベント関係もみんなもう生き死にがかかってる状況の中だよね。まあこれ、まあ、システムでしょうがない、まあ、
そうやってずっとやってきた慣例に沿ってということなんでしょうけどね。
だけどずいぶん差を感じるよね。なんかえこっち民間企業は、まあ、どこもねまあ一番大手を挙げるんだとすれば自動車だよね。自動車産業だって、まだボーナス出てないでしょ。
大幅に売上というか生産台数減ってますからね、
でものすごい減ってるわけだよね、はい、これでたくさん出すかな、わからないよねそこはね。
見送りのところもありますよね、企業大手でね。
でみんなこのボーナスを当てにしてね、ローンとかたくさん組んでるわけですよ。でボーナス時は家のローンでも多く払うとかね、それが民間ではまあボーナスが低くなったり、まあ場合によって今言ったみたいになくなったりする中で、こう去年の事例の夏を事例にこう全部支給っていうと、ああそうなのってちょっと思っちゃうよね。ああ民間並みならもっと査定を厳しくしてほしいなとも思うよね、うん。
一方で今日の、東京新聞の投書欄なんですけど、うん、46歳の男性、はい、東京都品川区の方、うん、まあ、看護師さんから聞いてみると、うん、6月になってからも都からの支援はなくて、うん、届いたのは芸能事務所からのマスクだけ、うん、防護着やアルコール消毒液は値上がりして調達に苦心している、うん、ボーナスはカットされ病院は潰れそうだといった声が聞こえるという投書があるんですけど、はい、確かに病院経営今厳しくて、うん、例えば沖縄タイムスプラス、まあ、サイトからのニュース、うん、5月23日付、うん、ちょっと前ですけども、うん、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れる協力医療機関の沖縄共同病院、うん、4月の事業収益は前の年の4月に比べて 17.6%、 1億2228万円も減少、
はい、
これ2009年の移転新築以降前の年の同じ時期に比べて、減収幅が1億円を超えたことはなかったということなんですが、うん、まあこういうケースが続出していまして、うん、でどうしてかというと、まあ、新型コロナの患者受け入れに伴う感染リスクを警戒して、うん、他の病気の患者が来院を控えて診療や入院の報酬が減ってしまった、うん、それからもう一つは感染症対応の病床ベッドを確保するためにベッドの一部を空ける必要があったことも影響している、うんうん、で日本 .com というサイト その朝原慎吾さんという医学博士へのインタビューによると、うん、そのほとんどの協力病院は院内感染を防ぐために一般の病棟を閉鎖して、うん、コロナの病床ベッドを作るなどして感染者の診療に当たっている、うんうんうん、で国からの保障は感染者が使った1病床につきおよそ1万6000円のベッド代だけ、うんうんうん、 協力病院の中には感染予防の観点などから50床近いベッドを感染者用に確保しているところもあるけれども、使用していないベッドには一切補填がなくて、集中治療室 ICU を使った場合にもおよそ8万円プラスされるだけ。例えば毎日ベッドが40床近く空き続けたら、一月あたり数千万円の赤字が生まれると。国はそこに対する保証を全く考えてくれていない、うん、このままでは第2波には対応できないという声が上がっているということですよね、はい、
ね、入院して病院のベッド入ると病院のベッド高いなと、ね、思うけどね、それでもだよ、大手の病院がこのコロナでコロナを受け入れている病院がこうものすごい赤字に転落しているということだよね、はい、大手の病院が。それは国の指針に従って、ね、病床をコロナ用にちゃんと開けて、それで対応したわけだよね。まあ、もともとは感染症対策がね、もともとちゃんとできてなかったから、急にこうなった時に負担が大きくなったんだけども、それにしても、こう、病院が赤字なら当然そこに勤めてる人の給料も、ボーナスも出ないよね。ね。
うん、
でさっきの話に戻るけどさ、今年ね、あの公民の人たちが去年を参考にして出たんなら、じゃあ来年は国家公務員とか、あの大臣の人は今年を参考にして来年の
っていうことになりますね、
ことになるよね、はい、でそれはちゃんとそうなるのかね、来年見てて、うん、もう景気良くなってきたから、まあ良くなるんだ、大変だけど、そんなことに戻って、うん、でそれはまあ今年は今年でみたいなことになっちゃったりするんじゃないかな。
ちゃんと注視しとかないといけないですね。
なあ、調べないとね、うん。はい。そこはだから病院は大変だと、まあはっきり言って、ボーナスの出る病院もかなり少ないんじゃないかね。はい。
で病院も大変なんですけど、医療機関も、うん、介護施設も大変だという記事が毎日新聞に載っています、うん、はい、国が新型コロナウイルス対策で3月から5月に全都道府県へ提供した医療物資について、うん、東京や京都、福岡など37の都府県は医療機関だけに配っていた、うんうん、物資不足が深刻化していた介護を伴う高齢者福祉施設にも分けていた自治体が10の道府県にとどまっていたことが毎日新聞の調査で判明したと。で、例えば8000万枚用意されたサージカルマスク、まあ、高機能のマスクの施設への提供は、介護施設への影響は、提供はわずか85万枚 1% しかなかったと。で、まあ、各地で集団感染が相次ぐ介護施設への支援が医療機関に比べて行き届いていない実態が浮かんだということで、まあ、確かにあの医療機関も大変だったんですけど、介護施設も大変で、まあ、濃厚接触しなければ介護できない中で、その施設内感染が起きたところもたくさんあって、うん、はい、亡くなった方も多いのに、うん、でもやっぱり介護をやめるわけにはいかないということがあったんですけど、うん、そのバックアップ体制がやっぱり弱かったということですよね、うん、はい、でこの医療用の防護服が手に入らずに代わりに100円ショップなどで買った雨がっぱとか、うん、農業用のアームカバーをつけて、介護していたりとか、サージカルマスクも足りなかったんで目が粗い布マスクを繰り返し使っていたケースもあったと、
はい、
で現在もその5月に調べたところ、6割が1ヶ月前に比べて医療物資が不足しているという回答があったということですね、うんう
ん、はい、病院も大変だけどもっと大変なのが介護施設で、
介護施設も、
そのバックアップシステムっていうのはやっぱ国だよね。
そうです ね
国からの、例えばマスク一つ取ってみても国からの、支援はその全体から見れば 1% にとどまっていたっていう、そういう話なんですか。
そうですね、医療機関へがまず優先されてしまって、うんうん、残った分がやっぱり介護になって、うん、そうすると足りなくなっちゃってっていうことのようですね、
うんうんうん、逆な言い方すればこれだけこう医療あの介護施設とかこう病院とかの看護師さんとかこれだけもう話聞いた当時聞いた話ではね、1週間のうちに家に帰れるのは3日ぐらいかねという話があってずっと働いてたりするわけで、本来ならばここにちゃんとしっかりボーナスみたいなのをどんと出すのが筋だろうって 思っちゃうけどね。
まあ、ただでさえ、介護施設人手不足だったのに、まあ、このコロナで本当に大変な思いをしているからこそ、辞めてしまったりとか、まあ、働かなくなっちゃったっていう方もあって、ますます、その人手不足は深刻化してるっていうことのようですね。は
い、国会もね、今やってないわけ
で。やってないですね。
やってない。
6月17日で取っちゃいましたね、
やってないのに。
はい。
お金はボンっていって。
そうですね。
せめて全部使えよなっていう感じがね。
そうですね。
使って、食べて、せめてって。いやいやいや、そこら辺はちょっとなんか、ちょっと俺には理不尽に感じるけどね、皆さんはどう感じになりますか？はい、まだいけますか、
じゃあ簡単に一言だけ、はい、朝日新聞の今日のインタビューで、和歌山県知事の仁坂義信さんという方のインタビューが載ってるんですけど、和歌山県では2月半ばに、湯浅町というところにある済生会有田病院で院内感染が明らかになったんですが、当時体制は整っていなかったんですけれども、その和歌山市や大阪府にもお願いして関係者およそ470人全員の PCR 検査をやったと、仁坂さんのモットーとして国が何と言おうと自ら判断してやるんだと、強い意志でやったということのようですね。まあ、これから地方分権という意味合いもあって、地方自治体がこういう感染症対策でリーダーシップを取っていくというケースがひょっとしたら増えていくかもしれないという記事ではありますね。
まあね、今までね、地方の知事はまあね、国の紐付きのお金もらったり、まあ国がいろいろやってくれば大丈夫だろうと思ったけど、ここに来て、やっぱしこういう感染症とかそういうのが出た時に、まあ地方が本当の首長が国とは違う方策を取って、ここは和歌山だっけ？
和歌山
ですね。和歌山なんかは結構抑えに回ってると、はい、PCR 検査もね、ちゃんとやって、調べて、やってるっていう、こう、県のね、首長が主張し始めて、これはとってもね、まあ、国と地方の地位って立場は同等だよね。これは、そういう立場でこれからもあちこちの首長がちゃんと意見を言って、で、国と意見を戦わせてほしいなと思いますよね。さあ、今日も始めましょう。